理科室のガス栓を一瞬だけシュッてしました。右からチーする
ー。わー。どういうこと？
あるじゃん、ガスの栓、理科室にある。
うん、ひねるやつ？
ひねるやつ。あれを一瞬だけ上げて、シュッてやって、すぐ閉めるっていう遊びをしてたら、めちゃくちゃ怒られた。
怖
っ。校長室に呼ばれたから。
これあれじゃん。アナーキーな方
の。アナーキーな方の。
ミッチエピソード。
ミッチエピソード。ぶっ壊してる。学校ぶっ壊してる。
サイコパスだからなぁ。サイコパスじゃない
んだよ。全然サイコパスじゃない。伊藤先生にね、めちゃくちゃ怒られたね。
本当、うん、でもそれは怒られて叱るべきだと思う。
すごいいい先生だったなって思う。伊藤先生。
ガス栓なんてあったっけ？
あったよ。
普通あるか。ガスバーナー使うからね。うん、すごいハマったね。仲良し、うん。
先にね、ガス栓の方をひねってつけて、あと空気調整するってね。この順番ですよ。
そうなんだっけ。
はい。だ下の方をひねるとさ、空気栓も一緒にこう回るじゃん。
うん。
だそれで、まず、こう、開けて、つけて、まあ、炎の大きさっていうのかな。あれして、で、その後、空気栓開けて、こう、青い炎になるように。するっていう手順ね。
完全燃焼
させる。完全燃焼させる。
やったかな？小学校？
中学校だね。ガスバーナー。小学校はアルコールランプだったよね。
そうだよね。
でもアルコール、そうそうそう。蓋をね、カポって、
うん。
アルコールランプ今使ってないんだよね、確かね。
そうなんだ。
確かなんか危ないとかだったかな。
ガスのが危なくね。
いや、わからんけど。あれが良くないんじゃない？アルコールの。
アルコール自体が？
なんだっけ？メチルアルコール？
飲んじゃったりするからってこと？
これもね、すごい憶測だから、こうちゃんと調べないといけないね。
戦時中の、
アルコールランプ。
あれみたいだね。日本軍みたいだね。
うん。
メチルアルコール飲むって。
アルコールランプ、なぜなくなった？取り扱いが難しく、注意点が多く、危険だからです。
そうかな。
アルコールが少なくなるとランプの中でアルコールが気化し爆発する可能性がある。
怖
っ。めっちゃ怖い。
それは即刻中止すべきだ。
それは危ないね。懐かしい。普通昔さ、
うん、
マッチちゃんとつけられた？
マッチ
マッチさ、
うん、こう
シュッてやるじゃん、
うん、
ちゃんとできた？
できたと思う。なんで？
怖かったりしなかった？
ああ。
怖かったりさ、あと、折れちゃうみたいな、マッチ。
でも、割とうまくできたかも。
へえ。
結構家がキャンパーだったから。
ああ。
小さい頃から。マッチの英才教育？船じゃん。あれ？なんで船って言ったの？
怖
っ。家で、キャンプファイヤーみたいなよくやったし。
船に住んでた？湘南の血が。シカゴと湘南の血が。
シカゴは結構内陸なんだけど、五大湖少ない。
無知してしまった。
そう、割と火起こしはお前がやっとけみたいな感じだったから、やってた気がする。
へ、うん、中学校の時さ、
うん、
あのマッチの側面の箱、側面の箱じゃない。箱の側面。
ダメだもん。
箱の側面はシュッてやるじゃん。
うん。
で、ザラザラし
たのついてるね。
そうそうそう。で、箱の側面とマッチの頭を親指でこう押さえるのよ、
うん、
挟んで、でそっから親指から引き抜くようにしてマッチをシュッて引くと、
うん、
ボッてちゃんとつくみたいな、
へえ、
遊びがあったんだけど、
怖くない？
怖い。で一回それ俺深く持ちすぎてシュッてやったら親指あっちってなって、
うん、
普通に火傷した。
へえ、怖っ。
危ないよ。
それも右チエピソードだよ。
右チエピソード。
怖いもん、なんか。
でもあれね、かっこいいんだよ。
へ、
ぽって引き抜いたらこう、つくみたいな。
なるほどね。うん、
中学生っぽいね。
そういえばさ、この間会った、
うん、
飲み屋で僕の大学時代の友人に偶然会ったじゃん。覚えてる？
ゴールデン街？
そう。
はいはい。
あいつ、タバコをマッチでつけてなかった。
ああ、あの時タバコ吸ってたっけ？
うん。どういうことだよって思ったけど。
渋いね、でもね。
渋いというかなんていうか、多分、中学生以来のマッチかっこいいの息を出られてないだけ。
え、でもさ、ペーパーマッチっていうの、喫茶店とかにさ、
あ、分離させて、
分離、そうそうそうそう、あれでタバコ吸うのちょっとかっこよくない？
まあね、趣はあるのかあんま分かんない、
渋いとは思うけど、
タバコ界の渋さがよく分かんない始末にも困りそうだし、
まあそれはそうお互いね、非喫煙者なのにね
理想のタバコの吸い方をそれ危険な遊びみたいの、
うん、
何やってたかね。
いや
ー、それこそさ、ニュースになったのだとさ、うん、
はい、
あの体育のマットにぐるぐるにしてさ、なんか、
はいはいはい、
気絶ゲームだっけ、うんうんうん、みたいなので、なんかこう亡くなって、
うんうんうん、
ね、全国的なニュースになってたりしてたよね、僕らの当時ってね。
あとはね、あ、俺らの時で言うと、フードバトル、フードファイトが流行ったんだよね。
ギャル曽根とか
の、もっと前。ジャイアント・シロットとか、
うん、
小林武とか、
うん、
あの辺でね、新井さんとかかな。うん。
一人もする
。で、その時同時にドラマで、
うんうん、
草薙くんが主人公だった、
うん、
フードバトル、フードファイト、
うん、
ってかのドラマがあったんだけど、
う
ん、まあ、ちょうどなんか大食いが人気だったの。大食い、早食いが。
うんうん、
で、小学校でもそれを真似してて、牛乳の早飲みとかね。
ああ、
まあ、それはどの世代もやるのかもしれないけど、うん、で、その当時問題になったのが、コッペパンを早く食べるために、こう、横長なのを、縦に、こう何？縦長の状態をさらにこう圧縮して、
はいはいはい。
めっちゃ、
プレスするのね。
そうそう、小さくするみたいな。
うん、
で、それを食べるみたいな。
危なそう。
で、それで喉に詰まらせて、死んじゃうっていう事件があ
ったんだ。
で、それで、なんかね、大食いのテレビも規制かかったっけ、なんか、一回中止になっちゃったりとかね、したんだよね。
まあ、大食いの波は、僕の地元には、
そうなんだ。
来てたのかも、僕が、そのビッグウェーブに乗れてなかったかもしれないけど。危ない遊びね、なんかあ
った。ジャイアント素人の二冠食いとか、知らない。
知らない。
知らない。
ジャイアント白田さんは存じ上げない。
あのジャイアント白田を
僕の大食いはもうギャルソネで始まり、ギャルソネで終わって
る。遅いなぁ。女王赤坂とか知らないんだ。
知らないよ。大会があんのか、ああいうのもね。
そう。最初のがテレビチャンピオンだったのかな。テレビチャンピオンって知ってる？
名前は。
多分テレビチャンピオンで、
すっごここが出てしまいました。すっごここ失礼しました。
最初テレビチャンピオンで、大食い選手権、
うん、
なんかやったのかな、
うん、
で、その後 TBS で、なんかフードバトルのやつをやるようになって、
うん、
でそこでなんか小林武とかが人気出てきたのかな。で、今、
フードバトルの人気って何？強いってこと？
強いとか、その大食い早食い自体が。
いや、なんていうの、そのさ、いろんな人がいるけど、うん、今言った、白田さんと。
ああ、そうだ、白田強いとか、女王赤坂は、もう、女性の中だと圧倒的だったね。食い方めっちゃ汚いけど。
うん、あ、そうなんだ。
で、小林武は、やっぱ強いし、イケメンだったね。
ああ。
うん。
なるほどね。まあ、それぞれ、そうそう、フィールドがあるんだ。
で、小林武はやっぱ早食いが強くて、ホットドッグ早食いの話聞いたことある？
ない。何話って。
小林武、アメリカのホットドッグ早食いのチャンピオン。日本人として初めて
か。へえ。でも、細いってこと？
細い。
すごいね。
水に浸してホットドッグを、パンふやかして食うっていう。美味しさ度外視の。
それ反則じゃないの？
反則じゃない。
いいんだ。
そうそう。連覇とかしてた気がする。
すごい世界だな。
そう、
またテレビ力のなさになってしまいました。
マジか。まあでも、なんかこう、今撮ってるのがさ、
うん、
11月の8日、
うん、
ですけど、
うん、
あの桃色クローバーの高木れにちゃんが結婚してね。知ってる？桃色クローバー。
桃色クローバーしてるよ。
桃色クローバー Z かよ。
Yes, yes, we are the...
桃色クローバー。
レニー、かな、こなんて。
そうそう。
レニー。
レニーね。
うん。 紫でしょ。
紫を知ってる、ね、テレビ力の割に。
あのモモルクローバーはだって中学ぐらい、
うん、
高校、
うーん、わかんない。モモルクローバーはあんまり詳しくないんだけど。
そうなの。
うん、
でもそれぐらいだよ。ちょうど AKB が好きな人がいる一方で、うん、ももクロ好きな人もいたみたいな感じだったから。
ああ、そんなあれだった。
うん、多分中高ぐらいで。
うん、うん。
とか全然その知らなかったけど、どの色の子が、
はいはいはい。
可愛いとかさ、そういうので知ってたよ。
うん。
なんか青の子やめちゃったんだよね、確か
に。あ、そうそうそう。
うん。
序盤にね。
そうそうそうそう。青の子が可愛いなって思って
たんだけど。早見あかりちゃんね。
名前まで覚えてない。
そう。でもその現役アイドルがさ、
うん、
結婚するっていうのは結構大きいニュースだよね。ね、でも、どんどんその風潮をやっぱり、
うん、
出ていってほしいね。
出ていってほしい。
あの、どんどん結婚してほしい。
どうして?あ、そう、恋愛禁止とか古いっていうこと?
うん、なんかその、やっぱり、こういうと語弊があるけどさ、女性としての、その人生っていうのはあると思うんですよ。
語弊あるな。
めちゃくちゃ語弊あるけど。
語弊あります。
いやでもその、
まあね。
レニーちゃんに関しては多分結婚することは幸せなことだと思ってるから、
うん、
人生の一大イベントとして、決断したことだと思うし、
うん、
ただアイドルっていうことも多分自分の人生の中で大きい。
そうだね。
だから、多分続けてっていうのは。
あ、続けるんだ。結婚してもね。
あ、知らない。知らないけど、続けんじゃない?そういう発表はなかったしね。だそれを、こう、受け入れる事務所とかもまあ、すごい、その周りのね、環境もやっぱり素晴らしいと思うんですよ。
ファンもね。
そうそう。うん、で、俺の好きなアイドルの、ネギっ子っていうアイドルがいるんですけども、
うん、
新潟の、ローカルアイドルというか、
ご当地アイドル、ね、まあ。
ご当地アイドル。もともとネギの商品のアピールとして組まれたユニットで。
でも今全国でしょ?
まあそうだね。東京でも活動したりしてるし。うん、まあ一応本拠地は新潟に置いてる
んだけど。あ、そうなんだ。
うん。うん、で、そのメンバー3人いるんだけど、
うん、
3人とも結婚してるし、
うんうん、
3人とも子供いんのかな?
え?すごいね。
うん。まあ、ちゃんと、リーダーと、一番年下の子は、子供がいるのは分かってて。
へぇ
ー。あー、全員いますね。はい。あ、でも、3人とも、今年か。
出産したのが?
あ、まだ生まれてないのか。なおちゃんと、めぐちゃんと、かえでちゃんがいるんですけど、
うん、
なおちゃんと、かえでは、もう生まれました。で、めぐちゃんの子は、
ご懐妊?
そう、12月下旬に出産予定。
へぇ、じゃあ、今年の。
うん。すごいね、3人とも同じ年っていうのはね。
へぇ。
で、今、だから、こう、うん、バラバラに活動してたりするんだよね。
うん。
最初にだから、なおちゃんが妊娠した時は、
あ、3級みたいな概念が。
そうそう、残りの2人でいろいろやったりとか、
新しいね。
そう、今、ソロ活動もそれぞれしてるし、
うん、
で、今、だから、かえぽって言うんだけどね、かえでちゃん。かえぽと、めぐっていうのが、ぽんちゃって呼ばれてるんだけど、かえぽとぽんちゃは、今、休んでるんだけど、なおちゃんがこの間、復帰ライブをしたりとかして、
うん、
そう、だから3人とも、その活動はしっかり続けてるんだよね。うん、それ、すごい、
まあ、
素晴らしい
と思って。あるべき姿な気がするね。
ね。ファンとしても、やっぱり嬉しいし、
うん、
多分本人たちとしてもね、やりたいことをちゃんとやれてるっていうのは、こう、いい形だと思うんだよね。
まあだからその、偶像としてのアイドルがなくなってきてるのかもしれないね。
ああ、なるほどね。
その、ガチ恋の受け皿足りえないじゃん、それは。
ちょっと。
もしかしたら自分もみたいな。まああるいは全員手が届かない何かみたいなものとしての、対象ではなくなってきてるのかも
ね。そうだね。
まあ、いい気がする
けど、ね。いいよね。
うん。
だそういうのがどんどん広がってきてくれればいいなと思うけど。
天皇の人間宣言みたいな。違う。
難しい話だな。
語弊があるかも。
語弊が。 だからまあその人生とともに活動していくっていうのは、まずまあアイドル、まあグループとかそれぞれの活動が長続きしないといけないっていうのもあるしね。
う
ん
うん、そうだね。
難しいところはあるけどね。うんうんうん、恋愛禁止とかね、ちょっとこう、寂しい気がするね。
そうね。
個人の権利を奪ってる。
まあそう言われればそうか。でも逆に今恋愛禁止のところって AKB とかは多分そうでしょ、未だに
明言化されてるのは。だから秋元康のまあハロプロもまあそうか、そうで暗黙の了解といえば暗黙の了解であるかな。
じゃあちょっと古いアイドルの形なのかもね。
まあ
でもそうだよね、ジャニーズとかも結構大御所になんないと許されない空気あるよね。ジャニーズジュニアの人が彼女いますみたいなあんまないもんね。
こうファンのために、ファンのためにというか商売としてはやっぱりしょうがないのかもしれないけど、
まあ、でもやっぱりそれは自然なことだと思うけど、
うん、
結婚しましたとか、
うんうん、
彼氏いますって時点でさ離れていっちゃうファンもいるはいるわけじゃない、うん、それはまあいいと思うしね。だからその応援していく人がこうなんていうの、ステージが移ろいゆく様を、も含めて応援するっていうのは、めっちゃ素敵な形態な気がするけど。
うん、そうだと思うんだよね。
まあ一方で恋愛禁止のアイドルがいてもいい気もするけどね。
ああ。まあ、いてもいい、いいけどね。
まあ。
うん。なんか、寂しいよね、ちょっとね。
寂、うん。どの立場の人な
のこう、人生をやっぱりね。
歩んでほしい
と。歩んでほしい。
生き様アイドルであってほしいわけだね。
そうそうそう、そう、
うん。でも結構今、アイドルを辞めてもさ、うん、AKB とか辞めて、それこそ結婚とかしたり、
うん、
こう第二の人生を歩んでるの、まあ似たような感じとか、まあアイドルを続けたいかったならちょっとあれかもしれないけど。
ね、で、俺としては、もうずっとやっててほしい。ネギっ子なんかは、
うん、
もう、20年近くやってんのかな？
え、20年？
言い過ぎでも、パフュームと同期とかだから。
あ、じゃあ、結構。
もう、十何年はや、
15年以上。同じメンバーなの？
そう。
じゃあ、年も結構、僕らより上って
こと？あ、上。なおちゃん34とかかな？ 35 か。34?4 かな？一番上のリーダーは。
うん。うん、
その点、だから、ももクロとかもそうじゃん。こう、まあ、脱退とかはあるにしろ、
そうね、その
初期のメンバーがずっと残ってやってる、
うんうん
うん、だろうし、まあ、あとは私の好きなエビ中、私立エビス中学も今まだ初期メンバーが残ってて。
エビ中も恋愛いいの？
知らん。誰かいる？その話はない。まあ、スキャンダルでなんかこう出た。
スキャンダル化しちゃうってことはダメってことなんだ、
ね。相手がまあジャニーズだったっていうのもあるんだよね。
うん、相手が悪かったか。
こう、長くやってほしいんだよね、俺としては。
うん。
本当に卒業とか、そういうのはすごく寂しいんですよ。
そうだね。
うん。
まあ、グループとしてもやっぱ長く存続してほしいですね。
そうそう。で、あと、まあ、その卒業、本人の意思で卒業するのはまあさ、
うん、
応援してあげたいって感じになるけど、なんかそういうスキャンダルというか、うん、恋愛関係の問題が発覚して、脱退しちゃいますみたいなさ、嫌なんだよね。志半ばでなんかさ。
まあ確かにね。
あれしてる気がするから。
うん、その自称とより、その、途中でやめちゃう。
そうそうそう。そういうところも含めて、ね、こう、恋愛禁止みたいなところに、こう、うまくはまってないというか。うん。ちょっとね、っていうスタンスなのかもしれないけど。
なるほどね。
うん。
そうね。うん、でも、どんどん変わっていきそうだけどね。
ね。これはね、この風潮広がってほしいです。
うん、
非常に。
聞いてきたらわかんないと思うけど、ここ2分ぐらいずっと目閉じたままルーム長が喋ってんだけど、何なんでしょうか？泣くのこらえてんのかな？
深い。
深い。
深い心で。深い心ってのはね。
洞察をね、アピールするために。ルーム長ズインサイトが。そうか、アイドルあんまりね、ハマったことないからな。
うん。
うん。
アイドルはいいよ。いいよっていうのもおかしいけどね。でもなんかこう、鉄オタもさ、
うん、
鳥鉄とか、 乗り鉄とかさ、いろいろ種類があって、多分アイドルも。
そうだね、楽曲派とか。
そうそうそうそう。
ダンスがいいんだとかね。
接触に行くとかね。
握手とかね。
握手とか、チェキとかね。
うん、
そういうのが。まあ、いろいろな形があると思うんで、いいんですけど、
うん、
この間、嫌な、こんなやつにはなりたくねえなって思ったのがいて。
それは、ファンの話？
ファンの話。
うん、
ライブ終わった帰りに。
このラジオ、いい話するラジオだから、ポップに頼みますよ。こんなや、こんなアイドルファンは嫌だ。
ライブ終わって、
うん、
トイレとかにね。
何のライブ？あ、それは。
それはまあ伏せておきたいんだけど。アイドルのライブ行って、
うん、
終わって、トイレにね、
うん、
並んでる時とかに街でさ、
うん、
こう、後ろでこう、話したりしてる声が聞こえてきたんだけど、うんうん、なんかこう、まるちゃんの、多分ファンっていうか、多分認知されてるファン。認知っていうのは、
うん、
こう、まあ、認識されてる。
ああ、じゃあ、握手会とかに行くと、
そうそう、
学長くんですねって。
ああ、いつもありがとうね、みたいな。
そんな嬉しいね。
多分、そんな雰囲気を感じてたんだけど、
うん、
で、終わった後になんかこう、はあ、今日全然レスくれなかったわ、みたいな。あいつ全然最近レスくれねえわ、みたいな。
彼氏面オタクってこと？
彼氏面とまではあれだけど、あ、すごい、嫌だなって、こういう風にはなりたくないなって。思ったね。
なんかさ、でも好きなコンテンツに対してさ、
うん、
プチ文句言ってるぐらいの時が一番楽しいって切ない。
そう、まあそうなんかな。
ゲームとかそうなんだけど、
あ
ーブーブー言ってる時が一番楽しいみたい。
でもそれはさ、ゲーム自体に文句言ってんの？じゃなくて。
いや、ゲーム自体とかでも、
うん、
あそこはだったらなとか、
こんな運ゲーだわ、みたいな。
とかね。
うん、
まあちょっと、言い方のニュアンスで嫌な言い方だったのかもしれないけど、うん、全然嫌なかった、みたいなのは、好きなだけな可能性もあるよなっていう、フォローしときます。
いやさ、こう、自分が嫌われてるっていう認識はないのかな。
ああ、周りの人から見てもね。
てか、多分認知されてる。
うん。
ってことは、まあ、顔知られてるけど、それでもなんかこう、まあ、気づいてないだけかもしれないけど、
うん、
何の反応とかも、媚びを売られないっていうことは、っていう。
ああ、そこはでも、恋のテクニック。一回ぐらいはちょっと知らんふりして、
そっけなくしといて、
そうそうそう、そう。また沼にはめようっていう。アイドルの方が一枚埋まってかもしれない。
あいつ
そうか、うん、そんなにでも、特になんかすごいアイドルって、AKB とかぐらいの、勝手に想像してしまっていたけど、
うん
うん、まあちっちゃいところだったら覚えてもらえるとかそういうこともあるんだね。
そうそうそう、あるある。え、でも大きいところでもあるんじゃないかな。
めっちゃ行ったらとか
そういう話。そうそうそうそう。
めめちゃんさっき出てきたネギっ子やら、
うん、
エビチューやらには覚えられてないでしょ。
全然。接触はあんまり行ってなくて。
接触派、非接触派なんだ。
非接触派。スイカみたいに言わないで。一回だけ行ったのが、モーニング娘。の、
うん、
チェキ会に行って、
うん、
で、モーニング娘の、あ、モーニング娘。トゥートゥーの、モーニング娘ってこう、今、西暦の下二桁がお尻につくんだよね。
へえ、そうなんだ。
ワンフォーからかな。
トゥートゥーってことは、
今、今年ね。はい、正確に言うと、トゥーワンの時に。
トゥーワンの時に。
ね、野中美希ちゃんっていう、
知らない
んだけど、
うん、
顔がめっちゃ好きなの。
顔派ってこと、
うん、顔派ってこと。もちろんこう、歌もうまいとか、あと帰国子女で、なんか英語ペラペラで、それを活かして、なんかいろいろやったり、活動したりとか、なんか海外向けの広報とか、とか、あと、歌の中の英語めっちゃ発音いいとか。
いいね。
いろいろ、頑張り屋さんなん
で。ちょっと気持ち悪かったな、今。
頑張り屋さんなの？今作曲とかそういうのもどんどんチャレンジしてるの？チェルって言うんだけど。
チェル。
うん、
あだ名が。
そう。 チェルちゃん頑張り屋さんなの。
わかったわかった。
で、アルバムの発売記念のやつで、うん、アルバム1枚買うと、なんか選べるんだけど、ツーショットチェキとか、
うん、
お話、ロングトークとか、なんかあって、
うんうん、
いろいろ選べて、まあ、チェキを選んだんですけど、まあ、可愛かったね。
ごいごい。
まあ、可愛かった。チェキって、こう、ポーズを指定できるのよ。
はいはいはい、はい。
例えば、ダブルピースとか。
うん。
なんかお互いに片手ずつでハートを作るとか。
あ、これね。うん。はいはいはいはい。
とか、いろいろこう、指定できるんだけど。
何したの？
ドラゴンボールのフュージョン。
ああ、これ。あ、
ぶつけた。大丈夫。
これ
これ。
やってくれたの？
なんか、こう、同じポーズをするっていうのもいいんだけど、何かこう、それこそさっきのハートじゃないけど。うん、
合作感がね。
うん、何か合作したい。まあ、その、アイドル好きの仲間と、前日とか前々日とかに、こう話し合って、どういうポーズがいいか。
その時間も楽しそうだな。
そうそう。で、まあ、ドラゴンボールのフュージョンで行ったんですけど、
うん、
で、今の、時期だと、感染対策で、部屋入ったら、こう喋っちゃいけないのよ。
うん。
で、プラス、椅子があって、
うん、
で、アイドルとオタクが座って、
うん、
で、間に、こう、ビニールのシートみたいな。
うん、はい、
透明な。
のれんみたいな感じね。
うん。で、分けられてる。
うん。
で、そこで、まあ、あんまり近づけないようになってる。うん、しかもね。で、紙をさ、最初もらうんだよね。整理券みたいな。
うん。
で、そこにポーズの指定を書いて、で、スタッフに渡すと。で、これドラゴンボールのフュージョンって書いて、うん、スタッフに、イリュージョンスタッフに渡して、で、あんまりこう、近づけないと思いますけど、大丈夫ですかみたいな。あ、はい、大丈夫です。って言って、渡して。で、自分の場になって入って、
うん、
で、こう、向こうは手振ってくれたりして、うん、こっちは、うっすみたいな、うん、あ、どうもみたいな、会釈するぐらいしかできないんだけど、うん、緊張しちゃってね、うん。で、座って、で、そこでポーズを読み上げられんの。
うん、
ドラゴンボールのフュージョンって言って。
それはアイドルの子に？
ね、スタッフの人。
あ、スタッフにね。うん。
そう。で、そしたら、向こうの、チェルが、フュージョンって何って言って、
うん、
こう、こっそり聞いてくれた。で、こう、ジェスチャーで、こうやつみたいな。やって、で、こう、撮って、
うん、
出すけど。
フュージョンしちゃった
ってこと。フュージョンしちゃった。一緒に。
一つになっちゃったってこと
フュージョンしちゃったんだよ。
へ、
ぇー。そうそう、その場で、で、ウェーってチェキをもらって、
うん今のはあれね、映る熱じゃなくてなんか吐き出されるやつ、ね。
そうそうそう。ポラロイドって言うんですか、
うんうん、
で、現像までにさ、時間かかって、ちゃんと映ってないと、あれだから、
うん
こう、ちゃんと映ってるかどうか確認して、まあ映ってなかったらなんか撮り直しできるらしいんだけど、
うん、
でそのスペースがちゃんと用意されてて。
ああ、街のね。
現像確認はこちらでお願いします、みたいな、うんうん。で、ちゃんと映って、で、こう、無事持って帰ったんですけど。
見せてよ。
可愛かったよー。
まずは顔がいいと。
顔が好き。
今日、モーニング娘。だったら、
うん、
三重さん好きだったけど、
ね。ああ、はいはいはい。リーダー、伝説のサユミンですね。その時期っていうか、三重さんがリーダーだった時期は、
うん、
俺あんまり、離れてたんだけど、モーニング娘。から。離れてたって言い
方。そんな感じなんだ。
一回さ、だから俺ら小中学校の時にさ、
流行ったね。
流行るじゃん。で、その後、黄金期みたいなのが落ち着いて、
うん、
で、また今、俺の中ではグワーって来てるんだけど。
そうなんだ。
そうそうそう。はい、これです。恥ずかしい。
ああ、美人な感じの子だね。
うん。
なんかエキゾチックの。
エキゾチックかな？
わかんないけど。ルームちゃん、こういう人が好きなんだ。
へぇー。へぇーじゃないよ。
でも、この子が、彼氏いたら悲しい？
これはね、ちょっと悲しい。
ダメじゃん。
ちょっと悲しいけど、
応援したい。
そう、別に、そんな、ふざけんなとは思わない。
まあね。
うん。全然。
まあそうだね、
それその立場が俺であればなおいいなとは思うけれども、うん、それは叶わぬものだから、
うん、わかんないよ、うん、手にしてる人もいるわけだからね。
まあね、そんなんでもな、何かしらのつてがないとな。
確かに、
つてを作りに行かないといけない。
アイドルね、そうね、見事に興味ないな。
でも今そのアイドルでもやっぱり曲がいいを推してるというか、
うん
うん、それを評価する風潮もあって、
うんうん、
ね、今アイドル楽曲大賞っていうのを毎年年末に
あるんだ、
やってて、その有志による催しなんだけど。
そうなんだ。公的じゃないのね、うん、
で有志に、その1年だいたい、ね、期間がね、前の年の12月から、
うん、
その年の11月ぐらいまでに発売された曲の中で、
うんうん、
まあ、一番いい曲、
うん、
と、あと、いいアルバム、
うん、レコタイのアイドルバージョンみたいな感じなの、
うんうん、で、それをメジャーアイドルと、
うん、
あとインディーズのアイドルとみたいな部門があってやったりしてるんだけど、そう、それでやっぱりね、上位の曲は、いい曲がやっぱり多いですね。
まあ、それは観点としては、そのアイドルアイドルしていい曲もあるし、シンプルにいい曲みたいな。
投票で決まるんだけれども、うん、評価される傾向としてはアイドルアイドルしてる曲よりもちょっとおしゃれとか。
おしゃれなね。
うん。
はい、じゃあもう普通にその辺のバンドとかがやっててもかっこいいなみたいな曲なんだ。
そう
そうそうそう。
そう。去年、エビチューの話になっちゃうんだけど、
うん、
エビチューが去年楽曲大賞取って、
あ、そうなの？
うん。
あ、そのメジャー部門のね。
そうそうそう。それの曲が、石崎ひゅーいが提供してる曲だ。はいはいはい、まあ、エビチュー自体が、こう、いろんなアーティストから、最近提供を受けてて、
うん、
で、マカロニ鉛筆とか、
へぇ、
ポルカドットスティングリーとか。
ほうほうほう。今時のバンドからも。でもすごいね。アイドル向けの曲書くのって大変そう。
そうかもしんないね。で、あとは、なんかフィロソフィーのダンスっていうグループがいるんだけど、
うん、
あ、去年は違う。去年はイヤホンライオットだ。全然違いました。一昨年がジャンプかな。ごめんなさい。
何ボサボサ言われても全然わかんない。
去年がジャンプって言ったんですけど、多分一昨年がジャンプでした。
ジャンプっていうのは
曲名、
ね、エビチューの曲名、ね、
エビチューの、
うん、
去年はエビチューのイヤフォンライオットでした。
あ、2年連続大賞なの。
はい、
すごはい。
その3位に入ってるフィロソフィーのダンスっていう、
うん、この前聞いてたやつ、うちに来て、
違う
違う、その異常に歌が、
それはまた後で話します。
あ、ごめんなさい。
フィロソフィーのダンスは、あんまりよくわかんないんだけど、ジャンルとか、ファンクの、
うん、
その、
ファンキーなんだ。
ファンクの、ファンクっていうジャンル、
うん、
楽曲を、だったりとか。
フィロソフィーのダンス、
うん、
フィロダン、
フィロノス。フィロノス。フィロノスです。
フィロノスか。
とか、あとこういうバンドっぽい曲とか、
うん、
スウィーニー、スウィーニーっていうグループいるんだけど、
うん、
それは、打ち込みっていうとまた違うかな。
うん。
だけど、まあでも、疾走感ある、かっこいい曲だったりとか。
へ
ぇー。あとは、リリカルスクールとかもね、最近ありますけど、リリカルスクールはなんかラップ、ね。
へぇー。あ、まあじゃあ、アイドルかけるなんとかみたいな感じなんだ。
が結構出てるのかな。
いいね。
うん。一応まあ投票制だから、
うん。
日向坂とか、そういうのもまあ入ってくるんだけど、
うん。
投票制だからっていうのはちょっと、
トゲがありますけど。でもいい曲もあるんじゃない？
そう。でも、やっぱり、去年で言えば、エビチュー、AKB、フィロソフィーのダンス、超ときめき宣伝部、
うん、
スイーニー、
うん、
超ときめき宣伝部、ワースター、東京女子流みたいな。
東京女子流って知ってるわ。
ね、昔、これも長いよね、東京女子流。
でも、楽曲派だよね。
そうそうそう。
ダンス楽曲派のイメージがある。
うんうん、っていうのが評価される。2に AKB が入ってるのが、これがすごいというか、やっぱり。
でもいい曲だったんだね、じゃあ。
そう。ネモハモルーマーっていう曲があって、
なんか。噂ってこと？
うん。噂ってこと。これがね、なんかロックダンス、多分ロックダンス がこうメインっていうか、めちゃくちゃかっこいい楽曲になったのよ。今まででは AKB とかさ、こう、キャッチーな曲、会いたかったとか、フライングゲートとかなんかそういう感じだったんだけど。
フライングゲートめっちゃいい曲だと思うけど。
で、今回は、一気にこう路線変更で、かっこいいっていうか、かっこいいしか言えないんだけど、楽曲の知識がなくて。
ああ、そうなんだ。
ロックダンスで、めちゃくちゃダンスもかっこよくて、それがめちゃくちゃ話題になって、これはいいぞって思ってたんだけど、まあ、見事2位に入った
りとか。まあ、じゃあ結構ちゃんと、その、反映されてんだね。されてる組織票とか。
まあ、エビ中は組織票なのかもしれない。
疑惑
で、なんか今までは、その、一人 5位まで決められて、
うん、
で、それで、ポイントが、10ポイントかな持ち点、うん。それをこう割り振るみたいな感じで。
はいはいはい、
で、同じがアイドルの曲何曲でも入れてよかったんだけど、
うん、
去年か一昨年ぐらいから、1アイドルにつき1曲になって、
うんうん、
これはなんかこう、匂いを感じましたね。
なるほど、ね。でも、最悪でも5アイドルは知らないといけないんだ。
まあそうだね。
結構じゃあもうアイドル好きじゃないと無理だね。
まあそう
かもしれない、ね。僕5個も今、アイドル言えないかもしれないもん。
で、この間、拡張の家で聞いてたのが、
うん、
今、俺が一押しの、フィッシュボールっていう。
それだ。
静岡の、静岡初って出発の初ね。静岡初のアイドル。うん、で、フェノタスっていうグループの、これは結構なんか、ポップな曲をやってた、
うん。
もう解散しちゃったんだけど、今年なんか復活したのかな一瞬。その、山本翔っていう人が、プロデュースしてて。
あ、プロデューサーなんだ。
うん。
うん、
で、これがまたね、面白い曲なんですよね。
へ
ぇー。で、歌唱力がね、まだちょっと、あれなんですけど。
うん、
楽曲はすごい良くて、これから期待できる、うん、ものになりますね。あと、今年で言えば、
どんどん出てくるな。今回、アイドル界だ。
アイドル界です。今名前出てこない。今年 TikTok で、バズった、私の一番可愛いところっていう曲があって、フルーツジッパーか。
うん、
フルーツジッパー。これも元アイドルの人が確かプロデュースしてるのかな。
へ
ぇー。今年デビューして、もう一発目でその TikTok でバズって。
すごいね。
でもこれもね、私の一番可愛いところっていう曲が、これ山本翔の提供なんですよ。
山本翔は何者なのすごいですね。天才みたいな感じってこと、うん、
天才かもしれない。
へぇー。
これもすごいキャッチーで、今のところ今、アイドル楽曲大賞投票するなら1位これかなって感じ。メジャーなのかないいですかもうメジャーだな、多分。メジャーデビューしてたはず。これを1位に押したいと
思う。ちょっと後でまとめて送っといて聞いてみるから。あれはウッカは
ウッカは、ウッカは去年のインディーズ部門で、楽曲大賞取ってんかな
今のね、3分ぐらいね、なんだっけなってずっと考えてた。
あ、去年じゃなかった。一昨年かな。一昨年。ウッカは、最初もともと、エビ中の妹分みたいな感じで、
うん、
桜エビーズっていうグループで、レビューしたんだけども、
う
ん、何年か前に。
本ラジオ2回目の説明。
2回目だっけこれ。
そうだよ。
忘れてた。何年か前に。
ウッカじゃなくてダッピだろって話したじゃん。
したわ。した。で、それ収録してた時だっけ、
うん。
こう、名前変更して、
うん、
まあ多分、エビ中に頼らずっていう言い方もおかしいけど、
自立して、
で、今年メジャーデビュー、
うん、
今度出るシングルかなで、メジャーデビューするんですけど、ウッカもね、いい曲ですね。
あ、じゃあ
で
もウッカはそれ出しちゃったらメジャー部門で戦わないといけなくなっちゃうと。
ああ、そうだね。
厳しいね。
厳しいね。でもまあ、力ありますから。ウッカにも山本翔楽曲提供してます。
山本翔誰なんだ。もう今、すごい。
山本翔で頭いっぱい。
うん。敏腕プロデューサー顔が完全に頭の中に。サングラスかけてるでしょ。
かけてない。メガネかけてる。あ、でも東大出身ですね。
確かに。そうなんだ。
山本翔。 ああそう、今日、おととしにインディーズ部門で撮った恋一番目っていうウッカの曲があるんですけど、
うん、
これ山本翔。
山本翔すごいじゃん。
作詞作曲。
じゃあ本当にその、秋元康とかつんくみたいになるかも
しれない。なるかもしれないね。
うん、すげえ。
熱い。山本翔が熱い。
今山本翔が熱い。山本翔注目ラジオ。すごい、もう情報量多すぎて、最後の方ついていけない
。でも、そういう結構作曲とかを、こう、辿っていくと、結構ね、こう、面白いかもしれない。この曲いいなって思ったのを、作曲とか、編曲とか、調べて、で、辿っていくと、いろんなグループに適応してる人だったりして、そこをこう、漁っていくと、
そうか、じゃあ、それつながりでまた別のグループが見つかったりね。
う
ん。それ楽しいね。
うんうん。ぜひ。
はい。聞いてみます。
はい。めっちゃ喋ったな。
めっちゃ喋ったね。アイドルはいいぞということで。
アイドルはいいぞっていうことです。
山本翔と、なんだっけ。ホームスの人は、
フュージョン
した人は、
思い出して。
野中。
お、野中
さん。
さん。野中美希ちゃんね。
あだ名はなんだっけ？
チェル。
チェル。チェル。山本翔。あれ？野中翔か？
山本誰だよ、野中翔。
山本翔。
はい。ぜひ皆さんも。
はい。
注目してください。
今日もアイドル好きに一歩近づきたいですね。
腹から声出せ。
アイドルを好きになるぞ。はい。では今日はこんなところで。
ありがとうございました。
また次回も聞いてください。